深夜のコーヒーブレイク、
あゆみっくです。
みれいです。深夜のコーヒーブレイクへようこそ。
はい、今週も始まりました深夜のコーヒーブレイクです。お願いします。
お願いします。
はい、ということで今週も始まったんですけども、
はい、
ですね、私たちちょっと最近のエピソードはちょっと前撮りをして、1、2 週間遅れて出したりしてるんですけど、
はい、
なので、先週の回がちょうど2周年だったっていうことを、その先週の回を撮る時にもう完全にこう分かってなくて撮った後に、そういやこれいつ出すんやっけ、いつか過ぎてるとか言って、ね、言ってたんで、ちょっと今日1週間遅れにはなるんですけども、はい、深夜のコーヒーブレイク、2021年の11月の5日かな、に初めて、2年が経ちました。
はい、
イエイ
イエイ2歳と1週間です
そうです、2歳になりました。バブバブ期から、出ました。卒業して、イヤイヤ期に入りました
やばいよ
嘘です、それは人間の赤ちゃんの場合の話です。
はい、
はい、そうなんです。2周年経っちゃった。早かったね。なんか
早いね
うん、結構勝手にまだなんか新人みたいな感覚でいるんやけど、意外と立ってる
、ね、意外と立ってるから、ねえ、いやーね、
早
い。こうやってあっという間に小学生を迎えるんだろうなみたいな感じがありますけれども
ポッドキャストでも7年続けたすごくない？もし
7年すごいよね。
かなりすごいと思う。いやでもうちらの目標はほらお抹茶ラジオになるまでやからさ、
そう
7年なんてビビたるもんよ。
ビビたるもんでもほらまず目標は1年生迎えたら、友達100人作らんといけんから
そうやな
そう
まずはそこやね。
そこが大変かなと思って
そうやね、あんま目標をねトークしすぎてもしんどいだけやしな。
お抹茶の時は多分もうね、お友達めちゃくちゃいるかもしれんね。
おーす1万人ぐらいいるんじゃ友達
やば
いやね、本当に初期の頃からもですし、最近からも聞いていただいた、その新山さん小山さんどちらもSB いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、でなんか私たちはあんまりこう今までグッズとか作ってきてなかったんですけど、ちょっと作ろうかなって考えてます。
あ、そうやね、
全然固まってないけどね今ね
何にも固まってない
何にも固まってないけど、あ、そうやそうや、そのうちらその来年の2024年の3月に開催される、はい、大阪で開催されるあのポッドキャストフリークスにも、
はい、
あの出させていただくことになったので。
そうなんですよ
ねえ、びっくり
ね、喋るんよね、
そうなんかトークライブみたいにするらしいです、だから私たちもねまだね詳細そこまで分かってないんであれなんですけど、なんでそれもするからこそ、なんかちょっとねうちらの性格のグッズとかあったらね楽しいしいいかな、思い出になっていいかなと思うので、ちょっとまだね今から作るって状態なんですけど、ぜひ楽しみにしててもらえたらなと思います。
はい、思います。あと去年のポッドキャストウィークエンドの時に、こう何枚置いたか覚えてないんですけど、SCBA の名刺というか、カードを置いてたと思うんですけど、それをフリークスの時もちょっとね配れたらというか時間にこう お渡しできたらとか思ったりもしてるので、もしねお時間合う方とかいたら、ぜひ会いに来てください。
はい、来てください
沼？
沼？
沼ってる？
はい、ということで、今回もね、メイ会に入っていきたいんですけども、
はい、
今回はお便り会です。イエイ
やった
ーやったーはい、あのお便りがね、あのちょっと2通あるのでそれを読みたいなと思うので、はい、はい、うん、早速入っていきましょうか。
はい、はい、ゴーゴー
ゴーゴー。ということでまず1通目のお便り、私の方から先に読ませていただきます。
はい、お願いします。
ラジオネームメイさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ読ませていただきます。
はい、
はじめまして。最近全エピソードを聞き終わったものです。私は海外旅行が大好きなので、あゆみっくさんのイタリアでの暮らしのお話を興味深く聞かせていただいてます。晩婚だった私には若くして国際結婚された決断力、行動力に驚き感心してしまいました。アイミックさんの年齢の頃の私は、結婚どころか今振り返ると本当に何にも考えずに過ごしていたなと感じます。結婚を決めたきっかけやイタリア人の旦那様との馴れ初めエピソードを聞いてみたいです。あと少しで帰国されるとのことですが、誰もが経験できるわけではないイタリアでの生活、いろいろと大変なことがある中でも楽しんでほしいなと応援しています。ミレイさんは聞き役のイメージがありますが、結婚観や恋愛についてのエピソードがあればぜひ聞いてみたいです。またアイミックさんとの出会いやお二人でポッドキャストを始めるきっかけのエピソードなども知りたいです。これからも配信を楽しみにしています、というお便りをいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いやー、このね、エピソード、あのお便りの中で、まあ、結婚の馴れ初めとか私たちの馴れ初めをお聞きしたいっておっしゃってくださってるんですけど、はい、これはね、一応先週の音和田さんとのコラボで、うん、お話しさせていただいたので、そこだけはねちょっと今回は割愛させていただければと思うのですが、
はい
はい。ただなんか若くして国際結婚された決断力とか行動力、驚き感心しました。私が若い頃は何も考えずに過ごしてたと思いますって書いてはりますけど、私こそ何も考えずに来ましたからね本当に先週のエピソードでも話しましたけど、行ってみたいなみたいな、なんかもう本当にノリで行ったんで、なんか結婚も正直今もなんやけど、あんまなんか深いもんって考えてなくて、結婚を、
うんうんうん、
なんかまあ子供がいないから余計に言えることなんやけど、本当になんやろ、法律上で結ばれてるだけやと思ってて、別れたければいつでも別れられるし、
うんうん、
なんか自分の気持ちに従って生きるだけやから、別になんか
結婚かっこいい
いやだ、うん、そうやね、私は結構なんか良くも悪くも自分の気持ちに素直じゃないと気持ち悪いってなっちゃう人やから、
うん、
なんか結婚ってなんか別にって感じ、
うん、
まあでもした方が例えば税制が良くなったりとか、私たちの場合って一緒に住めるっていうメリットがあるやん、
う
ん、
あーそうやね、確かに国際結婚は特に、うん、
そうそう、ね、超大事やから、うん、だからするだけであって、うん、もちろんこれはね、あれよ、結婚詐欺を肯定してる発言ではないで
そのいや誰も結婚詐欺っていう話をいかへんと思うで、さっきの話から、なんでそれに飛んだんかちょっと私もええってなったけど
だってさ、愛は要はさ、うん、結婚ってそう大きいなんかすごいものっていう、なんか意味のあるものじゃなくて制度が良くなるとかさ、うん、そういう方を重視で見てる人間ってことやん、さっきの発言やと、うん、ってなったらさ、愛がなくてもじゃあ結婚しときゃいいっていう発言なのかみたいな、なんていうのかな、そういう制度を利用するためのなんかものみたいな風には受け取ってほしくなくて、
ああなるほどね、
だからそう詐欺とかそういうのではあかんけど、ちゃんと愛がお互いにあるんやったら、うん、ある前提で結婚してもしなくてもいいと思うし、でもした方がやっぱり、うん、その制度的にこう夫とは認められてなかったのか、うんうん、ただの他人としてこう認められたりとかさ、その例えば、うんうん、もしお相手が亡くなったらその相続税がどうのとか、そういうのもそうやし、うん、国際結婚したら一緒に住まれへんとかさあるやん、
あるね。
だから仕方なくしたけど、うん、だからもしそういうのなければ、なんか本当に結婚ってそんなにないにとって大きななんかものじゃないから、うんうん、別れたければはいさよならって言って、あの契約じゃないわ、結婚のねあれを破棄して離婚したらいいだけの話やからさ、
うんうんうん
うん、だからなんかそんな大きなものやと捉えてないってとこもある
うん、なるほど。
うん、でもね、今ねそれ離婚正したらいいやんって思ってるって言ってんねんけど、うん、イタリアってね結構ね離婚するのって意外と大変らしいんよ。
えでもえ、うん、うん、ちょっと待ってよ、国際結婚するってなったら、うん、日本で婚姻届も出しのイタリアで婚姻届も出しのって感じよね。
そうそう、だにどっちも出さなあかん、
出してで、うん、もしさ、あの、うん、まあないと思うけど離婚したいですってなった場合は、うん、日本で出したら日本では離婚してることが認められるけど、うん、イタリアは認められにくいから結婚してる状態が続くってこと？
そう、だからイタリアでちゃんと離婚成立までちゃんとできなかったら、うん、イタリアでは結婚したまんまの人っていう扱いになるから、
うん、
そう、なんかあるブログ記事を読んで、もしかしたら前にも言ったかもしれへんねんけど、あるブログ記事でそのイタリア人と別れたい日本人女性がいて、
うん、
でもなんかもうイタリア人の方が別れたくないみたいなことを言ってて、うん、でもそのイタリアってさ日本みたいに紙でさサインしたら OK じゃなくてさ、あの半年間の別居をまずしなあかんって、うん、でそこであの、うん、なんか裁判起こす、え、民事なんていうの、家庭裁判みたいな、うん、起こして双方が合意してなんか OK 裁判官に OK されてやっと離婚できるみたいなさ、うん、結構めんどくさい、し、あの、うん、数年前まではその離婚のための別居が今は半年やけど、うん、数年前だと5年とかさ、うん、もっと昔やったらカトリックの国で離婚がさ、うん、禁止されてたとか昔やけどな。そうだから結婚しないのよ、うん、イタリア人って、あの、
なるほど、
晩婚ってかなんていうの、もう子供も20歳ぐらいになってからやっと結婚する人とかさ、
うん、
いるっていうのは離婚がややこしいから、じゃあ結婚しずに生活するし、国もそうで、なんていうの、離婚がややこしいの分かってるから、うん、結婚しずにでも結婚してる夫婦と同じような手当が受けられるようにいろいろこう整えてる、事実婚の。
なるほど、さっきの子供が20歳になるまでっていうのは、事実婚の2人の子供が20歳になってからってことよね。
いや、そういうことじゃなくて、例えばの話で、うん、子供が20歳とかになってからやっとお互いのことはもう離婚しへんやろな、離婚ってか離れへんやろなって思ったら、そこで籍を入れはるってことを言いたかっただけ。
うん、
だから20歳って年齢は関係ない。
じゃあそこは分かってんねんけど、ただその、うん、子供っていうのがどこの子供のことを指してるかが一瞬わからんかったから、そこの確認をしたかっただけで。
ああ、うん、そうそうそう、だから本当に、
ね、だからもうそこまで大きくなってからじゃないと判断できひんっていう感じなんやね。そっか、リスク高いもんね。
うん、そうそうそう、う
ん
うん、だって多分ミルコさんのお母さんの時代どうやったやろう、ちょっといつの時代か忘れたけど、本当に離婚が禁止されてたんやって、イタリアって。
禁止か、うん、そっか、
だからもう 1回結婚したら制度が変わらん限り離婚ができないっていう状況やから、うん、
あ、
だから
じゃあそっか、もしなんか相当ひどい DV を受けてますとかなったとしても、
うん、
別れられへんってことやもんね。
多分そうやね、物理的に離れるしか多分無理なんちゃうかな、ね、その時代の人らっていうのは分からんけど。
そっか、
だからあの、うん、そのブログの話に戻るんやけど、うん、なんかある女の人はもう日本でだけこう離婚の手続きして、うん、日本ではもう離婚した人っていうことになるやん、
うんうんうん、
だからもうイタリア知らないって言って日本に帰ってった人がいるらしくて。
あ、そうや
そう、だからその人多分イタリア行ったら、うん、あの多分イタリアって一夫多妻無理やと思うから、誰とも結婚、うん、イタリア人とは結婚できな い, い
う。そうやね、
そうそう、
だから元旦那やった人はもう結婚できひんもんね、うん、
そうやね、だから別れる手続きしないとね、うん、そうや ね、うん、
あらら、そっか、そうなんや。
そう、だから結婚するときもめんどくさい、日本ってさサインしたらパパって終わりやん、数時間で、うん、やけどイタリアやったらなんかいろいろ手続きして、あの愛もやったけど、あの、うん、なんていうの、地元の 市役所で簡易結婚式挙げて、あのもう市役所長の前で誓いますみたいなこと言わなあかんねん。
え？
そうそうそう、言わなあかんねん。言わないと、それがなんかサインみたいな感じ、うん、言わないとあかん、言ってサインしてっていうことやらなあかんくて、絶対にやらなあかんねん、それをな、
うん、そうなんや。
そうだ、めっちゃだるかった。もう
神父さんではないもんね、その人が。
なんかカトリックの、うん、信者同士は、
うん、
なんかそのなんていうの、市役所の中にそのなんていうのかな、会員の結婚挙式がなんか2つあって、カトリック同士の人はカトリックのなんかやり方でできる、うん、多分神父さんとかもいいのかな、ちょっと忘れちゃったんやけど、やけど、うん、外国人、特にアイなんて仏教の国の人やから、うんうん、まあ、絶対じゃないけどカトリックじゃないから、そういうのは受けられなくて、うん、市役所で受けなあかんね。市役所のなんていうの、簡易のなんか全然普通の本当に市役所のなんかオフィスみたいなとこで誓いますかみたいなことやってそう
そうなんや、
うん、だからね、ちょっとめんどくさいよね、イタリアはね。
うん、確かに。
だからまあそうだね、まあそう、なんか結婚って別に簡単に別れればとか言いつつ、イタリアの場合はちょっとめんどくさいかもね。
確かにそれはめんどくさいかもしれない、うん、
そう。だからまあ私はあんまり結婚はそんなになんか大きなあれと考えてないので、はい、うんうん、だからむしろ私の方が何も考えずにいますちょっと長く喋っちゃったけど、ミレイさんはなんか聞き役のイメージがありますが、結婚観や恋愛についてのエピソードがあれば聞いてみたいですってありますけど。
はい、まず、
うん、まず
まずあの恋愛についてのエピソードなんですけど、うん、結構爆弾発言するかもしれないんですけど、うん、あの今まで付き合ったことがなくて、まずはい、なんでその恋愛についてのエピソードっていうのがマジで語れるものがないので、うん、本当に、うん、ごめんなさい
いえいえいえ、みんなそれぞれのね生き方があるからね、まあね、うん、全然いいと思いますよ、うんうん、
その私の恋愛観とか結婚観に関してはなんて言ったらいいんですかね、もう出会えるタイミングで出会った方と、うん、でそれでその方がすごい尊敬できる方、どこか一つでも尊敬できる方で、うんうんうん、苦手なものが一緒やったら、
苦手なものが一緒、
うん、うん、なんか好きなもの一緒なんやったら、まあそれは嬉しいけど、
うんうんうん、
こう自分が苦手で相手が好きやったら、こうやっぱさ、こう一緒にできなかったりとか、うん、食べ物でも美味しそうに食べてほしいのに自分が食べられへんから行かれへんかったりとかあるやろうから、うんうん、なんかその苦手なものが一緒な人、
うん
うん、やったらいいなみたいな感じでは思ってはいますけど、本当に申し訳ないですけど、うんうん、付き合ったことがないので、
うん、
あのそういうこうなんか恋愛について語るっていうのが普段できないので、うん、その点に関してはなんかちょっと申し訳ないなっていう、なんかこう恋愛の相談とかいただくことももしかしたら今後 SCB あるかもしれないけど、私はそのないからゆえ、こうなんか経験者みたいな感じでこう語ることとかアドバイスとかできなくて、本当にもう友達目線、客観視での、
うんうんうん、
そういう語りとかになってくるので、うん、なんかそこはなんか前もってごめんなさいっていうのを伝えできたらなって思って今回暴露しました、はい、
でもね、なんかそんな謝らなくていいと思うけどな、なんか別に恋愛し、うん、なんか、まあ、恋愛したかったらしたらいいし、しなくうん、別に今いいかなって思うやったらやりたいっていうか、そう恋愛したいなって思う時まで待てばいいし、逆に言えばなんか恋愛しとかなあかんからしてるみたいな人もなんかいたりするし、なんかそれもちゃうやんか、なんか、
うんう
ん、なんか周りがやってるからやるっていう、なんかちゃうやんそれもさ、
うん、
別に自分が今人生ですごい楽しくて充実してるんやったら全然それはいいし、でなんか別にまあ、聞いてくれてる人がいることってありがたいけど、ミレッピがその、ね、その自分の恋愛があれでごめんなさいって謝る必要って絶対ないと思うし、
はい、
それは謝らなくていいと思います、私は大丈夫やと思います、
はい、
うん、 でもなんかそのミレッピがさっきその恋愛の、まあ、経験がないからそれをもとにこう例えばお便りとか今後来ても話せないって言ってたけど、でも、うん、あのお便り送らんといてって言ってるわけではないです。
あ、そうです、そうです。ただ、うん、その経験者として語るとか、
うん、
こうなんかこう私はこういう経験があったからこうした方がいいんじゃないっていうのが言えないっていう、うんうん、
そうそうそう、
そこです。
そこだからなんかそれをまず承知の上だったら全然なんか送ってもらってもなんか私たちの想像で話していいのであれば、
うん、
あの私だって言うて旦那さんしかいないから、あのもう旦那さん以外経験がないから、あの本当N イコール1しか知らんわけよ、愛は。だから、うん、ほとんど一緒っていうかさ、だからあのそんな私たちでもよければ全然その恋愛系とかそういうお便りもたくさん待ってるので、あの送らないでって言ってるわけではないっていうことだけはちょっと、
はい
はい、あの誤解しないでもらえたら嬉しいなっていうふうに思います。
はい、
はい、でもなんか結構さ最近なんかその、うん、最近ってこの近年ってさ、こう女性がさいっぱい働いたりとかさ、なんかキャリアウーマンとかいう言葉もあるからさ、うん、別になんかもう仕事とかそっちで楽しすぎて恋愛やってませんわっていう女性も結構いるやん、
うん
うん、
いると思う
だから別に変なことじゃないと思うし、あの謝ることじゃないと思うので、うん、はい、
はい、
胸張っていきましょう。
うん、別にあの自分の今の選択に対してなんかなんで恋愛してこんかったんやとか、うん、そういうのは全然思ってなくて、うん、ただその本当に純粋にリスナーさんが相談してきてくださった時に、
うん、
自分の経験をもとに語ることができないのがあーっていうところだけはあるかな、
うんうん
うん、そこかな、謝りたいポイント、うんうん、まあそれだけあった、
うん、分かるな、うん、あやもうん、言うて経験がほぼほぼないに等しいから、なんかこううまくこうねこういろんな経験があるわけじゃないからさ、思ってる回答できるかなとかさ、いい回答できるかなとか考えちゃうよね。
うん、そうなんか身構えちゃう。
うんうんうん、
なんかこう相談してくださってる内容すごい分かるけれども気持ち、
うんうんうん、
でも自分がそれをやってないから、
うん、
どうしてあげた方がいいのかみたいな。
うんうんうん、うん、そうやね。
うん、
うん、まあでも私たちにしかできない回答もあると思うから、
うん、そうやね。
うん、あのまあ ね、 あの私たちに、うん、多分ねあの、うん、すっごい的確なアドバイスが欲しい人多分もうなんか察して私たちにお便りしてきてないと思う
そうやね、
うん、もっといるやん恋愛系のポッドキャスターとかさ、うん、めちゃくちゃいるけど、うんうん、多分そっちに、ね、ガンガン送ってると思うから、多分
確かに
もしかしたら分かってくれてはるかもね、みんなさその私たちの性質というかさそういう感じを、うん、だからそれでも OK っていう方はたくさんね、あの今後も恋愛でもいいですしその他でもいいですし、あの送っていただけたら、うん、たくさんお読みさせていただきますので、
はい、はい、
お待ちしております。
お待ちしております。
じゃあちょっとメイさんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。まあ、そして何よりあの一番伝えたかったのは、うん、あの全エピソード聞き終わったということで、
うん、
あのめっちゃたくさんあるのにありがとうございます。本当に
本当に本当にね、もう1話30分とか、うん、結構時間かかるけどね。
時間かかるからね。
うん、やのに本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
今後もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
沼ってる？
沼っちゃったんじゃん。
はい、ということで、続いてのお便りをお読みしたいのですが、ちょっとねお時間が迫ってきましたので、こうはいはいってこう急いでいきましょうか
そうやね、
うん、
うん、
結構喋っちゃったごめん
いやいやいや大丈夫大丈夫。
はい、じゃあミレッピお願いします。
はい、ラジオネーム祝日が把握できないさんからのお便りです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いつも楽しく拝聴しています。突然ですが僕は大学入学時に学部の先輩から食事に誘われたのですが、めんどくさくなってしまい、お肉とか苦手なんでごめんなさい、大丈夫ですと断ってしまいました。先輩や同級生からビーガンなのと聞かれ、適当なことを言ったとは言えず、ああはいと答えてしまいました。今となればビーガンにもお肉を 避ける人や卵も避ける人などいろいろな形があることが分かりますが、当時はそのような知識が全くなく、肉卵全部 NG で食事はサラダのみ、ウサギの食事みたいな生活が半年ほど続きました。
お
周りの同級生や先輩も優しく僕専用の食事メニューを用意していただいていました。その結果、半年で体重も 40kg 前半まで落ちてしまいました。我慢できず市外のマクドナルドまでフードを深くかぶり、まるで逃亡犯のように橋の席でバレないように食べて、食べに行き、まるで逃亡犯のように橋の席でバレないように食べに行きました、
うん、
半年ぶりの肉はドーピングしているかのように活力がみなぎり、その日の夜は寮のベッドで一晩中目がバキバキで寝れませんでした。それから隠れてお肉を食べに行き、無事4年間乗り切りました。お二人は勘違いさせてしまったり、勘違いしたまま過ごしてて痛い目にあった経験などはありますか？とのお便りです。
ちょっと祝日が把握できないさん、ありがとうございます。
ありがとうございました。それに
ちょっと
すごい
なかなかなハードエピソードやったね、これ、うん、
インパクト強すぎる。
いやちょっと、いや、あのお肉とかダメなんでって、あのまずあいやったら多分あの、うん、ちょっとすいません今日体調悪いんでって言うかな。
うん、
だけどお肉とかダメなんでビーガンなのは、あーはいって答えて4年間それで乗り切るってすごすぎひん？
すごいね。それで40キロ前半まで落ちてしまうっていう、もう落ちるやろね、お肉抜いてたら。
いやもう40ってガリガリじゃない？だって大人でしょ、
う
ん、
ガリガリやと思う。
女性でもガリガリやと思う、これ
女性でもガリガリやと思うよ。
うん、いやもうね、いやーなんか逆にそこまで続けれたあの祝日さんに拍手を送りたい愛は、
うん、
なんでもう愛無理無理無理無理
絶対どっかで暴露しちゃう気がする、私やったら。
うん、とか
ごめんなさい、あの実はって、
うん、とかちょっとビーガンやめてみましたとかさ、
うん、
あのやってたんですけど、なんかあの他の人にこうお食事誘っていただくときにこう自分だけサラダっていうのもあれだなと思ってやめましたとかさ、
うん、健康診断引っかかったんでとか言って
あーちょっとね、肉食べなさすぎて栄養失調ですみたいな
そうそうそう、食べなさいって言われたので。
あーそれめっちゃいい、それめっちゃいい回答かもしれへん。なんかあくまで言われたんでやりますみたいな
そうそうそうそう、
あの本当になんかその肉やめましたっていう、肉食べ始めましたっていうのはさ、ちょっと怪しいかもしれんやん、あゆみたいな、
うんうん、
やけど健康診断でって言ったら一番いいかもしれん。
うん、
うん、いやすごいな、無理マクドナルドのさ、
うん、
ハンバーガーの肉がドーピングっていう発言がもう面白すぎたんやけど、
面白すぎたね。
うん、でも本当なんか麻薬飲んでるみたいな感じになったんやろうね、なんか本当にもう久しぶりの肉すぎて、
うん、ね、
うん、
どんな感じなんやろ。いやでも、いや活力右に投げるやろね、やっぱり
ね。え、野菜ばっ
かり、だって味が違うもんね。
うん、違うし、やっぱなんかお腹にたまる感じもさ、肉ってドーンってたまるやん、
ドーンってくる。うん、
なんかやっぱ衝撃でかかったんじゃ、体のうわーって、うん、
でかいやろね。
うん、いやーなかなかのエピソードを祝日さんはお持ちですが、なんか、うん、勘違いさせてしまったり勘違いしたまま過ごして痛い目に遭った経験ってある？
勘違いさせてしまったりはちょっと今パッと思いつかんくて、うん、で勘違いしたまま過ごして痛い目は合ってないんやけど、
うん、
勘違いしたまま過ごしてたのは、
うん、
うち卵かけご飯を、
うん、
その弟が昔、うん、玉げこって言ってからずっとうちでは玉げこって言っとったんよ。
そうなんや。
そうそう。で、勝手に私は、たまげこは、正式な卵かけご飯の略称というか、なんかそういう、なんやろ、
サブ、
TKG みたいな感じみたいな感じで、こう、流通というか、こう、誰にでも通用する言葉やとずっと思っとって、で、たまたま、外で、まあ、家族内だけやけど、たまげこがって言った時に、それは、家族だけしか伝わらんでって言われた時にめっちゃ恥ずかしかった、うん、嘘やんと思って、まあ、今まで外で卵かけご飯って、うん、口にすることがそんななかったから、
うん、確かに、
まあ、たまげこっていうことはなかったんやけど、
うん、
はあ、危うく他の人の前でもたまげこって今後言うかもしれんかったからよかったみたいな、
いやあ、聞いたことない
そうっていうね、そういうのがあった。
なんでたまげこって言うんやろ、
わからへんけど、弟がちっちゃい時に卵かけご飯が言えんかったんかな、私もあんまり記憶してへんのやけど、
ありえそう、
弟がたまげこって言ってからもうめっちゃ普通に家族内ではたまげこで通用しちゃってて、
マジか、
今日たまげこやでとか、今日ご飯何たまげこやでとか、たまげこそろそろ食べたいなとか、もうたまげこで通用しとったから、
うーん、たまかけは言わへんの、
言わへん、
たまかけ
言わへん、
かけは皆さん通じますかね、たまかけって、これ通じそうちゃう、これみんな言うんかな、玉かけ食べるって、
わからん、私は玉げこしか言った、玉げこか、まあ普通に卵かけご飯しか言ったことないから、
そっか、普通に 玉かけ、卵かけご飯やから玉かけか、
うん、
卵かけご飯ってちょっと長いやん、言葉が一つで
長い長い、
だから玉かけか、お母さんはふざけてたまに TKG って言うな、普通にTKG 食べるよって言ってええよ言うて食べてたけど、たまげこは初めて聞いた、
うん、だからたまげこって言ってたから、外でっていうかね、
うん、
全く知らない人の前とか友達の前とかで急にたまげこって言わんでよかったっていうのが
ほんまやね、
かな、
危なかったね
そう、絶対みんな点点点になって出たはずやから、
おお、なってたと思う、たまげことは聞いたら、うん、
えみたいな、
うんうんうん、
だからそれは良かったかなっていう、痛い目に遭う前に私は勘違いしたまま過ごしてたことに気づいたので、
おお、
はい、
あゆはね、ちょっとだけ本当にちっちゃい話なんやけど、
うん、
まあ、インスタントカメラって昔あったやん、うん、もう20年前、うん、お母さんの時代とかよく使ってたと思うんやけど、
うん、
あれあゆほんと高校生ぐらいまでシャルンデスって呼んでたんやんか
映るんです、違うか、
そうそうそうそう、映るんです、そんなことを、うん、知らんからさ、インスタントカメラほとんど使ったことないからさ、
うん、
なんかそのなんか古いこうなんか懐かしのなんちゃらみたいなの見た時、こう映るんですのさ、うん、写だけ写、写真のシャーやん、
うんうん、
でルンですがカタカナやん、ルンですがひらがなか、
うん、
だけどそれを知らんからさ、写真のシャーかなって、もうカメラやし、
うん、
でシャーって読むかなと思って、シャルンですって言うんやと思って、うん、ママこのシャルンですって何って言ったら、あんたこれ映るんですやでって言われて違うのっていうちっちゃい痛い目あったら、
うん、
何言ってんのって言われたもんな、シャルンってって言われて
うんうん、
うん、でもあるインスタントカメラ使ったこと
あるある、
え、ある、
うん、
あれ使う、みんな、私古いもうなんかレガシーなものやと思ってたんやけど、勝手に、
ね、最近はそういうなんかレトロな写真とかが、
うん、
流行ってたりするから、まあ、アプリでもあるんやけど、そのそういうエモく撮れる感じ、
うんうん、
フィルム写真みたいな感じの、
うん、
けど、
うんうん、
写るんですとかも人気っちゃ人気かな最近、
そうなんや、
うん、
そっか、リバイバルみたいになってるんやね今ね、
うん、
へえ、いやだから
チェキもさ最近人気やん、めっちゃ、
あ、チェキはああいうなんかな、なんかタカラトミーからさ携帯で撮った写真を、うん、なんかチェキじゃなくてチェキのその画像を出してくれるなんかマシーンっていうか、
ね、うんうん、
それをタカラトミーが出してて、それ、まあ、携帯をなんかこう載せたら出てくるっていうのがあって、うん、一時期遊んだことあったけど、
うんうん、
やっぱアナログなもんって邪魔やなと思って使わなくなっちゃったその撮れば撮るだけ出てくるやん全部、
まあね、
でも持ち運びできるわけじゃないからさ、
うん、
いやもうってなって使わなくなっちゃった、
うんうんうん
うん、 確かにチェキとかもね。でチェキ意外と高いよねあれ。
高いね。
うん、だからなんかねえこんな高いのいいわって言ってなんか買わんかったな。
うん、そっかそっか。
そうっていうね超ちっちゃい痛い目は あったことありました。
うんうん。はい、いやまず祝日が把握できないさんに勝るエピソードを持ってる人なかなかいないと。
うん、これすごすぎほんまに
パンチが強すぎて、うん、もう KO 食らってたから最初は最初から
えっていうね
そうそうそう、 もう立ち向かえるエピソードあるかなってめっちゃ頑張って考えたんですけど、
うん、
もうね、うん、弱いパンチしかできなくて
そうね負けた
負けました。コアさんです。白旗開けます
、はい、ピッピッピッピッっていう感じでなんで、はい、もしね祝日さん以外にこういうパンチの強いエピソードをお持ちのこう痛い目とかあった方いらっしゃいましたらそれもねぜひ送っていただければと思います。
うん、確かに、うん、
はい。ということで祝日が把握できないさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
深夜のコーヒーブレイク。
はい、ということで、今回はですね、メイさんと祝日が把握できないさんからいただいたお便りを読ませていただいてのですが、皆さんどうだったでしょうか。はい、ね、ちょっと祝日さんがすごすぎましたね。
すごすぎたね。
なかなか、しかも祝日さんのそのメンタルがすごいと思う。4年も続けたっていうさ、
うん、
貫き通したっていうの本当にポッドキャスト続けてルバリーにすごいなって思う、
うん、
もう何年も続けてる人みたいな感じで本当にすごいなと思って、
うん、
はい、ちょっと私たちは負けてしまいましたが
はい、
はい、
高3です。
高3です。本当に無理です。
はい、
はい、ということでね、ぜひ今回面白かったよっていう方はハッシュタグ SCB 沼をつけてつぶやくかお便りね、お便りフォームから送っていただければお読みしますのでたくさんお待ちしてます。
はい、お待ちしております。
はい、ということでミレッピ締めお願いします。
はい、今週もありがとうございました。そして2周年迎えれたのはリスナーさんのおかげなので、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それではおやすみなさい。